はい、始まりました、ラブポキャー、今回第13回目はアルバムラブコミュージック発売記念特大号となっております。今回はのりこによる全曲解説付きです。それでは早速のりこさんお願いします。
まず1曲目のこのキャンディー爆弾なんですが、これは、いわゆる作詞のお話をしますと、まあ、彼、好きな人ですね。好きな人と、さっきまで仲良くしてたのに、離れちゃって、でもすごい好きな気持ちが溢れちゃって、キャンディーみたいにいろんな気持ちがあるんだよっていうことを歌詞に書いてみました。なので、なんだろう、私はすごい、なんだろう、カラフルなキャンディーみたいにいろんな顔もできるし、いろんな表情もできるし、一緒か。いろんなことも喋りたいし、こんな風なんだよっていうこと、一生懸命言ってる女の子の詩です。なので、分かって分かってっていう可愛らしい女の子の詩を書いてみました。なので最後にバーンと打たれちゃってください。これはですね、ラブコームが始まって初めて、曲をもらって、まあ、マサが作ったんだけど、この曲最初に聞いた時にかっこよくて、私の声にこのかっこいい曲は合うのかなって思ったところから、始まった、曲でですね、それでちょっと私の中にも英語詞で歌詞を書いたことがなかったので、ちょっとお友達にも手伝ってもらって英語詞のところをちょっと頑張って作ってみたりとか、ちょっと弱気な女の子なのに強気、彼の好きなね、好きな人の前では強気になっちゃうんだよみたいな詞を書いてみました。3曲目、レディー。 これはですね、とにかくスピード感がある曲、だいたい私より先に曲を聴いて書いてるんですけれども、レディーは本当に速い曲で、こう走り抜けたい感じを特に書きたいなと思って、ちょっと詩の中にも女の子の詩というよりは僕っていうことにしてみて、ちょっとそうですね、冒険に出てみたいなみたいな、そのなんだろうな、船だったりとか飛行機だったりとか、そういう速いものに乗ってるイメージで書いてみました。私はね、だからサビとかにね、ちょっとそういう旅とかした時に苦しいことがあったり、こう生きてる上でもちょっと辛いことがあっても、みんなね、信じることは忘れちゃダメだよっていう応援歌みたいな感じでちょっと書いてみました。なので一緒に走ろうねっていう歌です。星に祈りを、これはですね、もうなんて言うんだろうな、久しぶりに同級会があるんですよ。で、同級会があって、なんだろう、学生時代に好きだった人と久しぶりに会うんだけど、今彼女いるのかなとか、前そういえば付き合ってた女の子とはどうなってんのかなっていう、やっぱその学生時代好きだった頃にちょっとタイムスリップしちゃった気持ちから始まって、んでやっぱりその友達といろんな話をしていくうちに、あーなんか恋心がまたふつふつと出てきちゃったけど、どうしようどうしようって思ってる時に、あ、そうだ、魔法があったら自分の思い通りにいろんなことできるなーっていう思いを、もうすごく乙女チックに歌ってみました。なのでこんなことがあったらいいなっていう人は、これぜひ聞いてもらいたいと思います。
はい、ここでドラムコーチンからコメントをいただきました。自転車旅行中を私が捕まえました。それではコーチンどうぞ。
どうも、ラブコミュニティドラムのコーチンです。もういよいよ今週2月9日、金曜日にアルバムが発売となります。もう去年丸1年使ったような、なんか思い入れのあるアルバムなんで、もうぜひぜひ皆さんお手元にしていただきたいものです。もう一曲一曲が、なんだろう、聴いてたらカラフルに、もうアルバムのもう冠になってる、虹色キューティーロックの名前のごとく、もう一曲一曲がもうカラフルに、目まぐるしくなっておりますので、もう聴いてて絶対飽きないと思います。何回でも聴いてやってください。もう、まあ、個人的に好きな曲は、まあ、ここではあげれないんですけども、皆さんもなんか聞いて一番この曲が好きとかいうのを、なんかブログだったりのコメントに書き込んでくれたらなって 思います。とりあえずも買ってください。では皆さんよろしくです。コーチンでした。
はい、コーチンありがとうございます。自転車旅行らしいんですが、ぜひお土産と、リハーサルまでには必ず帰ってくるということをお約束願いますでしょうか。よろしく。では引き続き、5曲目マインドコントロール、のりこさんお願いします。
5曲目マインドコントロール。ちょっとね、タイトルだけ聞くとちょっとえって思うかもしれないんだけれども、これはね、もうだいたい恋ら、ラブコメなので恋を中心に私は書いてるんだけれども、とにかくキュンキュンする恋がすごく書きたくなって、で好きな人との距離を縮めたいんだけど、なんかその好きな人が、あ、私じゃない子見てるかもしれないみたいな勝手な妄想が膨らんでしまって、もう、あ、苦しい、どうしよう、でもこうしてほしいのみたいな妄想も膨らんじゃって、ね、お願い、私だけ私だけって、すごい妄想ちゃんの詩を書いてみました。これね、スーさんの曲だったりとかもするから、ちょっと女の子っぽいんですね。ぬくもり、これも新しい曲ですね。あんまり歌ってないんですけれども、これはね、最初に曲をもらったのよりも、ずいぶんソフトなアルバムでは歌い方にさせてもらったし、世界観が意外と詩は短いんです。珍しく詩はすっごい短いんだけど、すっごく深層心理を訴える詩になって、これはじわじわ皆さんの心にも響くんじゃないかなと思います。ちょっと不思議な世界を描いてみたんですよ。なんか何にもない世界の中で、こう自分が、あー辛いって怒っちゃった時にも、君が頑張るなら僕も頑張るよみたいな、で君が頑張れるよね、うん、頑張れるよってした時には、じゃあ手出してあげるねっていう、なんかこう、分身が助けてくれるみたいな、ちょっと不思議な世界を描いてみました。予感。この曲は結構前からずっとやってるんだけど、聴いてくれる人がみんなハマる曲で、なんて言うんだろう、前奏がかっこいいのかな。これスーさんの曲なんですけど、うん、なんかギター始まりかっこいいですよね。なんかドラマチックなの、サビとかもね。だからこうだんだん盛り上がっていけるっていうか、うん、だから詩の内容としては割と普段な感じなんだよね。こうバイトしててもつまらないし、なんかこう嫌なことあってもどうやって生きていこうかなみたいな、一人ででも頑張って生きていけるもんっていう、ちょっと拗ねた女の子の感じを書いてるんだけれども、うん、曲がやっぱりドラマチックだから、生きてゆくちゃーんとかなるところとかはすごく聞いてもらいたいところです。 惑星と書いて星。これは、一番、これもね、僕目線で、男の人目線で書いた詩なんですけど、これは、まあ私の私生活というか、まあ自分が夢を持って、まあ田舎から出てきた生活がちょっと入っちゃってたりとかするんだけど、こう田舎の、ね、風景とかがテレビに流れて、ああそういえばあの田舎から出てきて夢を追いかけてきたけれども、ああそばに君がいてくれたから頑張れたなーって、思った男の人のお話を書いてみました。だから最終的に僕の夢はこの星全体に広がってでっかい夢を実現させるよっていう詩になっています。だからなんだろうね、やっぱり愛がないとっていう感じの詩になっています。アリス来ました。アリス、この歌は本当に自分の中が混乱してる時に書きました詩を。なんかね、なんだろうね、急にいろんな童話が頭の中をよぎったんですよ、この曲を聴いた時に。これマサの曲なんだけど、なんかね、まず赤ずきんちゃん出てきたでしょ、不思議の国のアリス出てきたでしょ、三匹の小豚出てきたでしょ、で古いことわざも出てきたでしょ、でなんだっけ、狼が出てきたでしょ。まあそれは赤ずきんちゃんとか三匹の小豚とかもそうなんだけど、そういうなんかお話がね、こうざっくりぐっちゃぐちゃになった状況がもうまか不思議で楽しくなっちゃって、それでこう、楽しくなればいいなと思った、詩だったんだけど、それが意外とライブになって、みんなにこう、ダーリーンとかダーリーンってこう、 声をかけてもらうのに楽しい曲になったので、これは本当に書いてみて自分でも面白かったし、あのライブでこんなに盛り上がる曲になると思わなかったので、最初はね歌うのに大変だけだったの私の中ではね、今言っちゃうけど、うん、なんだけど全然今となってはみんなで楽しめる曲になったというのが嬉しい感じです。
ここで電話が入っております。ギターのマサからのようです。仕事でハワイにいるらしいです。
皆さんおはこんばんちは、マサです。今日は皆さんってメンバーなんですけど、メンバーみんながバラバラにいるので電話でインタビューということで電話に答えております。アルバムについてということなんですけども、このアルバムですね、まだお手元に、そうですね、まだ届いてないのか、もうすぐ届くと思うんですけども、非常にバラエティに富んだ、ものすごい作品になっています。正直作った自分でもこんなにいろんな種類の曲を作ったとはとても、自分でも信じられないような状態になってます。サウンドもね、ただ何がすごいってその中でも、このアルバムを通してラブコミュのラブコミュサウンドというものが確立できて、ポップで楽しい、作品になっております。車っていうかドライブですね、ドライブに、お風呂に、あと何ですか、寝る前に、朝起きてから通勤に、何からでも使っていただけるような素晴らしい作品になっていると思いますので、ぜひとも皆様これを、必聴版にしていただければと思っております。そんなマサでしたが、3月4月ともライブもまた決まっておりますのでね、ライブで会場で CD を買っていただいても結構ですし、オンラインなんだろネットショップでも何でも、もう好きなところで買ってください。はい、買ってください、待ってます、買ってください、買ってください、買ってください、買ってください。はい、じゃあまた、ライブ会場などでお会いできることを楽しみにしております。さよなら。
ハワイらしいんですよ、ハワイ。まあ、陽気にやられたのが途中なんかヒートアップしてましたが大丈夫でしょうかね。マサもコーチンと一緒で、リハーサルまでには帰ってきてください。よろしくお願いします。それでは最後ドラマ、のりこさんお願いします。
最後にドラマ。ドラマはね、なんだろうね、最初ラブコミの中でも位置が落ち着かない曲だったんですよ。なんていうのかな、ちょっと綺麗だったりとか、エンディングにしてはちょっとさっぱりしてるというか、意外とどこに置こうかみたいな歌だったんだけれども、なんか最近まあアルバムを作ったっていうのもあるんだけど、ラストにこれを歌うともうなんか、なんて言うんだろう、すごくラストにふさわしいというか、またみんなと会おうねってみんなで手振ってるとなんか涙が出てくる曲になっちゃって、なのでこれを歌うともう締めっていうか、みんなと本当今日楽しかった、ありがとうって、本当にありがとうっていう思いでいっぱいな曲になってすごく嬉しかったです。なのでみんなもねぜひ覚えて、まあ詩の中ではちょっと好きだった人と別れてまた再会して、でもここから新しい一歩踏み出していくよっていう詩なので、まあ自立した女の人の歌だったりはするんだけれども、それと同じくみんなでまた一歩、新しい一歩こう踏みながら、また次のライブ、また次のライブって頑張れるといいなっていう曲になったので、ぜひ覚えてもらいたい曲です。
はい、のりこさん全曲紹介ありがとうございました。そうですね、まあ僕からの感想は本当、そうです、ドラマのような感じでした。もう山あり谷ありで、山越えたと思ったらもう一回山があったみたいな、そんなで発売みたいな、もう大変でしたけど楽しかったです。もうこの経験はまた次の制作に生かしたいと思います。じゃ最後にのりこからもコメントがありますのでどうぞ。
そして全体的に言うと、一曲一曲にすごく物語をこう凝縮させているので、いろんな女の子が出てきたり、いろんなシーンが出てきたり、一個一個にとにかくいろんなドラマを詰め込んでいるので、それで今回その曲とかもいろんなのを、ほんとシングルカット版が一個のアルバムに集まったっていうイメージがすごく私の中でも大きいので、 どれをね、ほんとシングルカットして新しくこう販売してもいいなと思っている曲になっているので、だからこうアルバムにするときにすごく苦労はしたんですよ。だけれども逆に言うと、そういう一曲一曲に込めたものがでかい集まったアルバムになったので、これはこれできっとラブコメ色なんだよっていうことで、うん、すごくまとまって、ジャケットとかもすごいギトギトの色になったりとかはしてるんだけれども、なので本当に一曲一曲すごくパワーが込められているので、そのパワーに負けないで聞いてもらえると嬉しいと思います。なのでこれからもね、突拍子もない詩もどんどん書いていこうと思うし、なのでシーンがすごく浮かびやすい曲作りをもっともっとしていこうと思うので、これからも楽しみにしていてください。のりこでした。
君と出会い、はい、13回目のラブポキャはファーストアルバムラブコーミュージック発売記念ポッドキャストでお送りしました。いかがでしたでしょうか。時間の都合でですね、ちょっとかいつまんでなってしまったんですが、この続きは CD を買っていただいて聞いていただけるとありがたいです。この後のラブコミュはですね、3月5日新宿ルイド K4、 4月6日、新宿、これも新宿ルイド K4 です。新宿、7月はですね、私スーさんの誕生日記念ライブらしいです。詳細はよく分かりませんが、なんかするらしいです。マル秘ゲストも来ます。あ、行っちゃった。ということで、第13回ポッドキャストをお送りしました。皆さん最後までお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターはキーボードのスーさんでお送りしました。それではまた。